鶴岡さんは巨根さんとはもう接触してる時間はそんなには、
でも僕はね多分そんなに少ないです。 3,4 回ですよ多分お会いしてるのは。 3,4 回行ってないかもな。2回は絶対会ってるんですけど、はい、言っても確実に覚えてるのがそう、あ、会ってる会ってる、3回は会ってるわ、はい、うん、あ、そうだそうだ、で一緒に浅草で巨根さんとミノルと俺とでストリップに行って、はいはい、それで、そうだそうだ、でストリップを浅草のロック座で見終わって、はい、巨根さんがすごい良かった良かったって言ってたのに、はい、2日後ぐらいにツイッターで、はい、あんなものを見てて俺は AV 女優ってものが悲しくなったみたいなことがあったからそれで俺すごい怒っちゃったんだその時もう俺も青いから、はい、もうそんなねコロコロ言うこと変わるやつ俺は嫌だってミノルに言って、
巨根さんのあのネット弁慶ぶりがね、本当ちょっと如実に現れてるエピソードですよね。
手のひらを返すんですよ、あの人。
なんでそういうこと言っちゃうのかなと今。
ね。
うん、だってどう考えても見られてるっていうのは分かってるはずですよね、巨根さんも。
なんかすごいの。
また会った時気まずくならないのかな。
ねえねえ、そういうのは全然計算してないんですよ。だからさっきはねあんなこと言ったけど、でもやっぱ当時はもう当時っても半年ぐらい前の話ですけど、はいはい、正直疲れちゃってたかな、一緒にのもきついよこの人はって、なんか後で絶対ツイッターでなんか正反対のこと言ってボロカスに言うし、はいはい、そうで割とねあの人ね陰口も隠し陰で言うんだけど、その陰がね隠れ方が下手なんだ、
うん、回り回って本人に届くような
簡単にねツイッターとかね、そこで陰口になんないからと思って、そうただあごめんなさい、これは僕すごい今回のことで思ったのは、はい、でもね規制の既存のあのポルノグラフの業界の人たちが巨根さんを悪く言うときに、はい、あのセックスがしたいだけで男優やってるやつなんていっぱいいるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、はい、そんなダメなやつはいっぱいいるって、はいはい、で巨根さんは巨根さんで自分はやりたいだけの男優じゃないって言うんですよ、うん、俺ね思うんですけど、うん、やりたいだけでいいんじゃないかと思うんですよ、う
んうん、まずそこですよね。
で俺ねなんかいや今ねこういう SNS の世の中だから、はい、あれなんですけど、あんまり僕 AV 監督とか、はい、AV 男優とか女優さんも含めてですよ、あんまり頑張ってるアピールしてほしくない。苦労してとか、なんかすごい大変でとか知ってるよ、業界ある程度見たから分かるんだけど、そこはお客さんの前では好きなことやって、人前でセックスしてお金もらっちゃっていい暮らししてるんだ母ぐらいで、特に男優さんなんかはいてほしい、なんかストイックを前に出してほしくないんですよ、
それはあの私も一時期現場にいたので
、あ、そうですね、
感じることありましたね。やっぱあのすごくいいことなんですけど、いいものを作りたいとか良い作品にするみたいな、当たり前のことなんですけど、それもガンガン前に出されるとこっちはこうちょっと触笑
するというか、そうい
やいや、まあまあ分かりますけどもと、それは、まあ、結果そうなればいいんじゃないですかと、
そうなんですよ、
あれもどかしいんですよね。
僕ね確かに AV 男優とねお笑い芸人の頑張ってるアピールきついんですよやっぱり両方とも人前でふざけて大金をもらってるってことにしといてほしいんですよ。
デタラメであってほしい。
そうだからね、逆にそこの部分で巨根さんがもしも自分がもうただただいい女って俺はで俺のでかいポコチンで射精がしたいんだって言ってくれる人だったらすっごい面白いものになってた可能性があるんですよ。これそれめちゃくちゃ面白いじゃないですか。射精がしたい。
なんか大物の香りがします。
香りがしますよね。もう花岡じっとさんかお前はって。やっぱじっとさんのすごいとこって、あんだけだってもう20何年やってる男優さんですけど、大前提としてセックスがしたいから来てるっていうのも本人が前面に出されてるじゃないですか。 セックスがしたいんだって、そもそも。ジットさんだってあれあんまり言わないですもん、そんな女の子の気持ちをかん、ね、考えてとか、なんか男優でどうこうとか変な男優の、ね、ポリシーみたいなことは言わないと思うんですよ。そう言わなきゃ世間からバカにされるってのも気持ちは分かるんだけど、あんまりちょっとストイックが前に出すぎると
なんかちょっとやぼったりする、
やぼったりちょっときつい、きついなって思っちゃうんですね。そこの部分だからそういう意味ではあれでしたよ、どうなんだろう、でも意外と、まあ、巨根さんも自分はそうじゃないって言うし、あのミソピーナッツさんもあれだったんだよな、実際ただ単にあの人を射精したいだけなのに、なんかちょっとなんか聞くと偉そうなこと言うんだよな、
なんかこう大義名分的なものが
欲しがるんだよな、なんか、なんかそういうの人間弱いとこだと思うんですけどね。
巨根さんもその美とエロスを前に出したいみたいなことを言ってる割にはこう、いざインタビューで聞いてみると、あれ何これぼやけてませんっていうのがどんどんメッキがはげてくるというか、
そう、あともう本当に語彙力が貧困すぎますからね、だって美とエロスって言っておきながらやりたいことかって虚根ズボズボですからね、あまり頭の良さを感じないフレーズですからねズボズボって擬音に、子供みたいな感じの、
あれ、まあ、そのおかしみとおからしみが同居してるの
か、そこはそうですよ、悲哀があるんですよ、あの人の、
ただこう見ててこう僕もわーわー言ってるんですけど、ちょっと自分もそういうとこあるかなって
普通に思ったりとか、でもね、みんなね、誰しも自分の中の巨根さんはいるんですよ、
で過去10代20代でそういうことやらかしてなかったかなとかちょっと思い出して、
あります、あります、誰しもそれは、
だからちょっと胸が痛むとこもいっぱいあるんですよね。ただ40代後半でそれがずっと続いていくのがものすごく悲しいっていうのが、
ね、あんまりないですもんね、40代後半までそういう人って、ああいう人がまあいたっていうことでね、まあ、ミノルの編集とあと、編集とかつ取材対象に対する交渉っていうのが入ってるから、ネゴシエとか、まあ、そこを本当頑張ってほしいなとは思うんですけどね。
あ、でも実際あの筋はミノル監督から聞いた上で、あの本編とか絵は見たんですけど、面白かったですよね。
面白いです、面白いです。
展開が分かってても、あ、こういう家に住んでるんだとか、仕事の、 あのパートあるじゃないですか、あれでちょっとホッとしたりとかしたんです
よ。ああ、そうですね。
仕事があるっていうね。はい、そう。そうなんですよね、あの人は。
それは結構ギャップだったりとかしたんで。
ですね。
ツイッターであんなこと言ってる人がちゃんとしてるんだっていうとこを見えたって、
そう意外とそういうもんなんですよね、世の中、
でお母さんとの関係が見えたりとか、
そうだからこれは YouTube で上げちゃったからですけど、だからこの撮影中に巨根さんがあれなんですよね、あのお母さんと2人暮らしだったんですけど、お母さんが亡くなられて、もうあの時なんか巨根さん本人はどう思ったか知らないけど、なんか俺とミノルが変な気分になっちゃったっていう、そういやすごかったんですよ、だってあの来たメールを見せてもらったら、母が亡くなりました、ところで絶対儲かるズボズボ巨根 AV のことですかって、なんかないのかと思って
1行か2行ぐらい、時効の挨拶みたいに、
そう
背景新緑の子、母が亡くなりまして、
なりました
皆様におかれましたみたいな
ぐらいのところで巨根ズボズボ AV ですかってなんかさ、そこはいいよとか思って言わないでって、この人にとってお母さん何だったんだとか思ってさ、
ちょっと別のメールで送ってほしく
て、日にちを変えて、
日にちを変えて、
もうその瞬間ポカンです、
ポカンとしましたよ俺は本当に、そうだからちょうど YouTube に上げて、あのね、たまたまその時カメラがあったから、巨根さんのお母さんが亡くなったっていうことをミノルから聞いて、俺がびっくりする時、であの時たまたま置いてたカメラだったんですけど、あのミノルの飼ってる猫が横切った時に、あのなんかそれ家で素材見て、あ、なんか全然クオリティは違うんだけど、なんか監督失格みたいになっちゃったなと思って、結局ね、その何かに対して緊迫した状況が起きてる時に、動物っていうのは何も考えずカメラ前を横切るっていう
ふっときますよ
ね、監督失格みたいになっちゃったね。
ワンちゃんがちょろちょろちょろちょろしてましたもんね。
そう、やっぱね、それ見てってっていうか、まあ思うのは、 やっぱ動物ってすげえなと思いますよ。演出聞かないんだもん、
うん、
言うこと聞かないんだもん。自分が腹減ったとか、はい、眠いとかだけで完全に行動するから、うん、動物ってすげえなって。やっぱだから、うん、今年だからあれですよね、言っても巨根の覚醒って大きい作品ありながら、うん、最後大きいところってミノルが猫を飼い出したってことが、カズコが、カズコが来たってことが、実は今年俺にとって一番のニュースかもしれない。ミノル猫を飼うっていうのが、
あの違う覚醒が出
てきた。そうそうそうそう、いやでも完全にそうだわ俺にとって。もういや猫で変わったよねっていう、そうそうそうそうね、不思議ですよ。やっぱ動物はね大丈夫ですよ、数字持ってますよ。もうね、みんなね、うん、猫好きだから。
作家と猫の相性がね、結構
いいです
よね。そう
ですね、うん、クリエイター
と孤独な作業を、うん、こうね、癒してくれる。
そうそうそうそう、ね、あれ何なんでしょうね、なんか犬ほどね、なんか入ってこないし、こっちに、うんうん、犬だとちょっと、
うん、程よい距離感が
程よい、うん、なんかあれですよね。でもプライベートでなんかエロいんだろうなっていう女大概犬飼ってますよね、
はい、あ、そういえばインスタで AV 以上ってよく上がって
た。そうですよ、そうです、そういうこと、そういうこと、ね、
あ、犬っすね、
ね、AV の、
あ、犬だわ、
ちっちゃい犬飼って
る、ちっちゃい犬っすね、測ったように
ね、
なんすかね、あれ
なんなんでしょうね、あれ、この女エロいなっていうような感じの AV の子って、だいたいツイッターとかインスタグラムに自分の飼ってるちっちゃい犬の写真上げますよね。
あ、本当だ、
うん、
あ、すげえ、
そう、俺これなんだかよくわかんないんですけど、でもある日気づいてツイッター見てて、あれと思って、なんであれかなって、エロい AV 女優ってみんなちっちゃい犬飼ってんだろうと思って、うん、
自分が猫だからみたいな、
なのかな、なんかぐらいの、
う
ん、いや、あれは不思議、うん、そう、
やたら犬の話します
ね、するするするする、すごいする、うん、
本当に犬好きなのかなと思いながらちょっと一番な気持ちで聞いてましたけど、
ね、犬が大好きな私が可愛いっていうのを見てっていうことでした。
若干そういう気持ちで聞いてました。すいません、
ね、思っちゃいますよね、
うん、うん、そうそう、犬の話どうでもいいんだよって言いそうになりましたからね。
そうそうそうそう、
怖い。
そうそうそうそう、ああいうのはね、なんか人間のね、何かいろんな内面を見せられるっていうか、うん、うん、あと僕もミノルもあの車の免許持ってないんですけど、
はい、
だから2人して人の助手席に乗ることが多いんですけど、うん、あのこれまあ本当脱線しちゃうけど、僕は他人の所有してる車に乗るのが、うん、なんかその人のなんていうんだろう、内面のドロッとした部分を見るような気分がして、
うん、
やっぱり車ってどっかあれじゃないですか、あのパートナーというか、そう、ね、何かセックスのメタファー的な気がするんですよね、
うん、乗るとかね、
乗る
乗りこなすみたいな、
うん、ありますよね、俺車来るやつみんなエロいと思ってます。
AV 監督でそういう方いらっしゃいますか。
車好きです
ね。そうそうそう、すごいね、
多いですね、
中とかね。
ああそうだわ、
うん、そうそうそう、そうなんですよ。あの昔すっごいエロいニューハーフの見た目、はい、すっごいいい女の人が、はい、車だけ男で、車の趣味だけ、僕車種とか全然わかんないんだけど、
走り屋みたいなやつ
ですか。そうそう、そんな感じで結構外車で、はい、あのなんかもう中のシートとか全部ゼブラ柄かなんかで統一しちゃってて、もう地方のもうヤンキーみたいな車をすんごい、ただ見た目はエロい女みたいな感じでそれ乗りこなしてて、
いいっすね、
いいっすよね、なんかなんだろうこの人の、ね、いろいろとか、そう、僕人のそういうセクシャリティというか、なんかそういうのが片鱗が見えるのが楽しくって、だからすぐ人のあれなんですよね、あの腕時計とか見ちゃったりするんですけど、そういうところに出ると思ってるんで、僕は車とか腕時計とか、それさっきの飯の食い方とか、犬飼う猫飼うとか、そういうところにそういう人の そういう壁みたいなのがどんどん出てくる可能性があって、そういうの面白くなっちゃいますね、見てると。
あれ、巨根さん、あ、車持ってました
よ、ね、車持ってます、はい、で、ミノル曰く、あの巨根さんは、あの、まあ、バイクも乗ってるんだけど、はい、あの車の車内が汚いと。
あ、
ミノル曰く
掃除しないですね、
しない、それがすごい嫌だったって。あいつもね、自分が免許持ってないくせに人の車あれこれ言うなよとか思うんだけど。
ああ、助手席にはすごく乗ってる人ですからね。
乗ってます、いろんな人のやつ乗ってますから。そうそう、
ドグマの AD に1000円払って家まで送らせてましたからね。
あ
ハイエースで。
そうそうそう、人をすぐタクシー代わりにねするっていうね、なんか
そ, う、ね、そこでちゃんとの1000円払うとかね、500円あげるとか、
あげるとか
好きなお菓子買ってあげる
とか、ね、そうそうそうそう
たまに疲れた時それを怠る時があって、その AD さんが嫌な顔したらしくて、まあ、俺のこと記事だと思ってんだろうって、すごい皆さんが怒った時、その時すごい面白かったです、ね、
そうそうそうそう、あとさ、あれ、あ、そうだね、ある程度ね、巨根の覚醒以前から付き合いがあれば分かると思うんですけど、ミノルって厄介なお願い事するとき、高確率でステーキをおごりますよね、ほらーって。
肉はね、確かに、肉食いに行こうかっていう
のがときは大概その前後にものすごい面倒くさい頼み事を、ね、するんですよ。ビリーザキッドってステーキハウス、連れてかれた時は俺は処刑だと思ってんだ、自分の中で。
何かあるぞ、
さあこれから俺は面倒くさいこと言われるぞって思って。
そ、肉と釣り合いが取れてるかどうかも、ね、
で問題だからなんですけど、あのね、
それあるかも、
ある、あの、肉食わしとけはとりあえず人間はね、誰しもね、面倒くさい頼みを聞くと思ってる節がある、彼は。
ただまあやっぱり麺よりは効果ありますよね。
あるあるある、俺だって巨根の覚醒始まってからすんごいステーキ食っても、
なんかそこら辺の気配りというか、まあちょっとこう、ギブをちゃんと考えることではあります
よね。あるんだけどね、
まあテイクもそれなりにもらうよっていう
ことなんだけど、
ありますけど、
もう途中でだから本当俺が覚えちゃっても、もう、ああこのステーキハウスにいるってことはきっと今日は面倒くさいことが起きるんだなと思って
条件反射的
に、もう条件反射的にだんだん肉も美味しくなくなってきちゃった、面倒くさいことこれから起きるんだ絶対と思って
味わえ
なくなってきちゃって
牛肉怖いって
、怖いぐらいの勢いに、
本当に怖いみたいな、
面倒くさい話になるんだなと思って、なんかね、そこら辺のね、ギブ、そう、あれが面白いっていうか、あれなんですよね。考えてはいるんだけど、ねえ、だって、そうだな、100時間の素材渡されて、俺が途中で、いや、あまりにもしんどいって言ったときに、なんか自分にご褒美を、鶴岡さんがあげた方がいいですよって言われて、回ってない寿司とか 3P とかってなんだそれと思って雑だなと思って、お前寿司とセックスかと思って、お前の
出来がちょうですよ ね、 ね、おっさんが電車の中で読む漫画のご褒美ですよね、回ってない寿司とか 3P
寿司と 3P
昭和の匂いがする、
ね、そうそうそうそうそうそう、なんか吉原行けって話かっていうね、なんかもう
実際そういうお店ありますからね、
あるから、
お金出せばね、
あるから、そこら辺のね、人間の、感覚に対して、だから今の彼女にいろいろ教わってって変だけど影響されてだいぶ変わったんだと思う、あの土鍋の話すごい聞かされたじゃないですか、
土鍋って、
ね、あの彼女からバレンタインデーに、あの土鍋をもらって、土鍋であの鍋焼きうどんを作ると雰囲気的に美味しいっていう、
ああ言ってましたね、
話になって、はいはい、で俺は今までそういう器とかそういうのを考えてない人生だったって言って、やっぱり土鍋に入れた方があのコンビニで売ってるあのアルミみたいな あれでうどんを食べるより容器より美味しいっていう話をすごいこだわってて、だから入れ物をちゃんとするんですみたいなことをすごく言ってて、
そういう作品に対してもこうちゃんと中身は同じであっても入れ物を変えて、
私生活に対してもね、なんか一時期すごい勢いで家具捨て始めてた時期とか、
ああそうなんですか、
も
う変えるために
シンプルな人生を送るんだって言って、なんかどんどんどんどん、応接テーブルとかを今はガラスだったのを木製のに変えてみて、
ああそう
なんかそういうので、なんかそういうのがいいって言い出したり、あの服とかバンバン捨て始めたり、大体彼はあのなんかその手に入れて捨ててっていうのの繰り返しなんで、うん、ストレスたまるとゾゾタウンで服を買うんで本当に。いや、ね、猫で落ち着いてよかったんですよ。501の時なんか家行った途端にゾゾタウンの段ボールが大量にあって、もう
服がたくさん来るわけ
で、もうあまた始まったと思ってるのがゾゾタウンで衝動買いだ完全にと思って、
同タイミングで虚構さんもペット飼えばっていう、あんま変わんないか変わんないっすね、
変わんないっ
すね、雑に飼いそうですよね、
うん、そうそう。でも今もモラルが高いからあれですよね、ペット飼う人が昔よりだいぶちゃんとしたと思いますよね、うん、うん、本当に余談ですけどね、昔あれですよね、あの明らかにヤバい飼い方をしてる犬とかを飼ってる友達の家とかいましたよね、
ストレスでもう
ボロボロ毛がボロボロ、
ね、
うん、何だったんでしょうね、あのなんか俺は貧乏な家の犬の家の犬って呼んでんだけど
すぐ人に噛みつく、
そうそうそうそうそうそう、全然全然なってないし毛もボロボロで、
ね、うん、病気がちでみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、
今日は今後でに迷い込んでき
てるような、そうそうそうそうそうそう、ああいう貧乏なやつの家に飼ってる犬って
本当ヤバい犬いました
ね、ヤバい犬いた、昔はいたよなと思って、なんか昔よりだいぶモラル上がったなとか思って、うん、うん、そうそう。で俺は本当に今年は本当あれですよ、ミドル猫を飼うなんですよ2016年
大きな
大きなことは、ビーバップミドル猫を飼うですから2016年のトピックスって結局そこに尽きる、もう、うん、もうあれであいつの人生すげえ変わったと思うし、
でもまあ確かにあの2人で生まれちゃった時にね、はい、お伺いして猫が行ったことにすごく意外性を感じましたよね、はい、うんうん、あら猫飼うんだ、
うんうん、そうそうそう、
本人はああ猫飼ってるんだよみたいな、うん、もうすごいさらっと流して
ました、うんうん、そうそうそうそう、すごいね、あのね、飼っておもちゃをね、飽きたら新しいのを買ってやりみたいな、うん、出来合いしてるんで、
あ、そうなんですか、
うん、そうそう、すごい、
今後間違っても動物映画撮ろうとか言うわ、
ミノルさんが撮った子猫物語とかっていうのね、ね見てみたいですよね、
ね、すごいみたい、うん、でも僕、いや、ひょっとしたらでも虚婚の覚醒、
うん、
うん、でも和子パートは絶対あると思うから、はい、何分間か、
はいはい、
猫の比重は絶対あるはずなんで、なぜ彼の心に、
うん
うん、入っちゃったから、
もう予告編でもちょいちょい登場してます、
ね、出てるし、うん、あれやっぱ、ね、癒されるんで、うん、猫のところは、うん、そうそう、ずっとね、ともうプライベートでも撮ってるしね、うん、猫との暮らしは、うん、そうそうそうそう、なんかやっぱり子猫だったから買ったんだってのも言っててね、なんか最近かなりでかくなったんだけど、はい、最初からあの大きさだったら俺は買わないって言っててそこが大事なんだって何か好きになるに対して、うん、でも別に今大きかったから捨てるわけじゃないと、
うん、
その小さくて可愛かった時があるっていうのが分かった上でって、
うん、
今も一緒にいるんだってことを星の王子様のバラの話をしながらすごい力説してたんで、うん、分かるよ分かるよとかって言ってて、うん、
人間味がある、
そうすごいね、
たどっていけば虚婚の覚醒をやらなかったら猫は飼わなかったんじゃないかな、
可能性は全然あります、うん、
だから虚婚さんの出会いがなければ、
うん、そうそうそうそう、それは本当たらればだからあれだけど、うん、あの異常なストレスがあったからこそ猫に行ったわけだし、
可愛らしくて元気のあるものに触れていたいみたいなことがあったのかもしれない、
そうそうそうそう、そうなんですよね、あれはね、やっぱね、彼の中で大きい、
うん、
変わったことだったんだなと思って、
はい、うん、やっぱなんか、501があったじゃないですか、
はい、
で、501と同じにしたくないっていうのをすごいおっしゃってて、
そうそうそうそう、
なんかこう、501の時はできなかったことを自分が最終的に前に出てやっちゃって、
はい、うん、
で、虚婚の時もそれをやったら俺は違うと思う、
うん、
うん、ミノルさんがなんか前面に出てなんか面白いこととかすごいことやるっていうのは今回はもうやりますと、
うんうん、
結構もう結構強く言ってたんで、
うんうん、
そっか じゃあどうするんだろうと思ったら、まあ、やはりそれはやんなかったんですよね、で同じものはできてないんだけど、結局やっぱりこ うまくいってないもどかしさみたいなのが軸にはあるじゃないですか。でもう一人の救世主の方が現れて、それはあの決着をこうちゃんとついてて、全然こう違う着地点ができたっていうので、3本目にして何かこう別の地点についたの。
あのね、まあ、ミノルがどう判断するかはこれから先のことになるんだけど、やっぱり今回のこと、まあ、今、まあ、ほぼほぼ編集になったからこそ言ってるのが、俺はある程度何が起きるか考えないで撮ったら手間だねっていうのはやっぱ真面目な話だけどしちゃって、ただ彼はどっかでそれがそこに期待してるのが俺だからっていう部分はねあるんだけど、それこそねコントロールできない、何が起きるか分かんない、ひょっとしたら面白くないかもしれないっていうものに対してなんかへばりついて撮るっていうのがあのこだわりである部分も否定はしてなくて、ただ俺はそれはすごく手間だし、コストパフォーマンスは悪いよっていうのはやっぱ思うんですけどね。
どうしてもそういうところにロマンを感じて
感じちゃうんですよ。そうそう、やっぱ彼はギャンブラーだから。
あとはもうちょっと前の業界だったらそれは粘って撮っていいよとか、
そうそうそう、
撮影予備日を設けるとか、監督の好きなようにちょっと組み立ててやっちゃってよみたいな現場があったと思うんですけど、今もう本当にコンパクトに
無理ですからね、
撮っていかないとっていう、まあ、リリース日が決まってて、で予算ももうすごいギッチギチに詰めてるから1日で2本撮ったり3本撮ったりもするし、
そうなんですよ ね,
ね, ね、そういう今、ね、撮ってる曲の学生みたいにこう粘っていろいろ何日もかけて撮るとかはできないんで、
だからそういう反応あるかもしれない。今の AV 業界にやっぱ余裕がなさすぎるんで、
そうですよね。
そうだってね、今普通に本編240で素材300とか当たり前じゃないですか、
すごい撮り方になって、
そうそうそうそう、
逆に言うとものすごい高度なテクニックでやってるんですよ。切り盛りもして、監督はその舵取りしながら、
そうそうそうそう、
納品までしないといけなくて、結構 AD さんも
大変ね、
私なんかもうこれ無理だろうと思いながらやってましたね。
だって20年ぐらい前とかもっとみんな適当に撮ってましたもん、
夕方で切り上げて飲みに行っちゃったりとか、
飲みに行っちゃったりとか、ね、そうそう、打ち上げがないですからね最近 AV の現場なんて、昔はねそれこそね8時夜の8時9時ぐらいになんかみんなで飯食いに行ったりしてね、終わってねお疲れでしたみたいな感じで、あと撮影用で泊まったそこそこ大きいホテルにみんなで泊まっちゃったりしてね、
いいですね、
そうそう、そういう時代あったんですけど今そんなのないから、でも本当に素材と本編の時間がほんま変わらないですからね今の AV、
使えるところだけ取ってくれ
みたいな指定だったりと
か、あとほらあのご飯もねあの600円までですとか、今回は800円までですとか、もうつまんないんですよね、言われることとかね、卵の煮卵の入ったおにぎり買った AD さんが怒られたりとか、
ああ聞く聞く、そういう
近いね、
そう
やっぱり三大欲求で食べ物がまずそれやっちゃって感がると思うんですよ、流通良くなったし保存状態も加工もどんどん上がって、で今度この安さでこれだけ美味しいもの食べれますよとかも、あとチェーン店もそうですし、デリバリーとかも全部サービス行き渡っちゃったじゃないですか、で今度性の方にも昔はもう1本1万円出して買うとか、あのエロ本の自動販売機朝行って
騙されるかもしれないけど、ね、
とか、あんなのやってやっと手に入れたんだけど、今もうどんどんソフトも安くなって下手すりゃただで見れたりとかして、
そう
どんどんお手軽になってくるっていうのが、
ね、ちょっとそこら辺の部分でやっぱり引っかかるなっていうのはあるんですけどね、
一回そのここらで先祖返りじゃないですけど、元に戻しちゃう
っていう、いやでいいと思うんですよ、
のはあの本当にありっていう気はしますよね。
前回のリュウジさんが出てもらった時にお
っしゃってました
ね、怖い人のしのぎになればいいんじゃないですか、
そうでも本当にそれでもねいいと思うし、あとね俺はあのその今ほら女の子もさ景気悪くなっちゃってさ、今女の子が物分かり良くなっちゃったじゃないですか、で少子化だけど、 でもねやっぱりねしょうもない男に女の子はついていかない、
うんうん、
あのしょうもないって意味は人間的なことだけじゃなくて、うん、もう貧乏くさいデートとかしたら怒っていいと思う、
うん
うん、やっぱあの吉野家とかカップルで行っちゃダメだよ
私 の、 あの友達妻の友達があの彼氏にすごい美味しいそば屋を見つけたんだよ、うん、って言ってあのゆで太郎について書いてあったやっぱね、悲しいですよ、
ね、悲しいから
美味しいですけど、
美味しいですけど分かるんだけどそういうことじゃないだろうっていう、
そうなんですね、うん、
そうそうそう、いやだからね俺ねそのほらお菓子のコストの問題があるじゃないですか、
はい、
そのでお弁当とかも、で女の子が特に女優さん、うん、あの自分が大事にされてるってのを確認するときに、うん、あのじゃがりこがあるかないかみたいな話ってすごい切ないわけですよ切ないほらじゃがりこってね、はいはい、コストパフォーマンス実は悪いんですよ、はい、じゃがりこってちっちゃいし、
うん、あんまりみんなでシェアできない、
シェアできないし
一人手に取った
ものが一人一個じゃないですか、ね、じゃがりこ、うん、でなんか女優さんが現場でなんかじゃがりこがあると嬉しいみたいな、うん、あのさじゃがりこでさそんなに人生決めてほしくないんですよ俺
120円とかです
か、ね、そうじゃがりこは美味しいけどさ、
ね、美味しいですけど ね
私のじゃがりこがあったみたいなことでそこで承認欲求とか確認してほしくないなと思って、うん、何じゃがりこで買える人生とかさなんか嫌じゃないですか、
うん、でかいじゃがりこ買ってこいよてめえみたいなこと言われてる AD もいますから、
ね、絶対いるよ、
じゃがりこ買っていますって言って、
ね、
本当に笑っちゃうけどそういうのが、ね、今起きてますからね、
起きてる起きてる
実際に
そうじゃがりこで人生おかしくなった AD とかいっぱいいると思うんですよ、
いますよ
今、じゃがりこですよ
LINE とかでじゃがりこを朝必ず買ってくださいみたいなのが来るんですよ、
う
ん、
あるある、
何歳するでしょ、うん、そんなこと言われ
てあるある、
じゃがりこ買うのが仕事ってね。
ね、
うん。まあいいんですけどね。
いいんだけど。
食べればいいし。
しかもそれがなんか違うなんか浅草何々のお菓子がどうこうとかだったら、うん、それはさぞかし女優にもてなすんだろうって思うんだけど、うん、じゃがりこですからね。
いいね。
あるからね。
うん。
じゃがりこでそんなに変わるの世の中かと思って変わっちゃうんですよ。だからねそのね
なんかシンプルな感じがしますよね。
シンプルな感じがなんか切ない。
家帰ってくれよって、
ね、そうそうそうそうそうそうあるあるある
じゃがりこぐらい、
うん、
ものすごい撮影が押して夜中に2時ぐらいに帰るってあって地方だったんですけど、うん、マックのハンバーガー食べたいって言った女優さんがいて、うん、まあ気持ち分かるんだけど、うん、どこでも食えるもんそんなこだわって、うん、帰りの時間をみんな遅らせるってどうなのみたいな、その時はねさすがに監督がちょっと、うん、注意というかあの、まあ、買うけど、うん、ちょっとあんまり時間かけられないからねみたいなのをたしなめて、
うん、
ちょっともう遅れちゃってました、
うん、
我々も本当早く帰りたくて次の日の現場も朝早く帰
った
ら、
うん、
ハンバーガーですかみたいな感じのやっぱなるんですよね、
うん、いやでもね俺それでいいんだと思う、なんかやっぱもっとねなんかスタッフがねもう苦労するぐらいね、うん、あのわがままの女優さんとか出てきていいと思う今物分かり良すぎる今いい子多いもん、もうすごい頼まれてもいないのにさ下着とか何種類か持ってきたりするじゃない、
なんかあのね今の自前で持ってきたり、
そう自前の衣装で自メイクとか、
それやっぱりそうするとメイクさんの仕事がもう
そうそう結果的にね世の中がそれで悪くなっちゃうから、自メイクあんまり上手である必要ないし、なんかもう勘弁してほしいなとか思っちゃって、
どこの業界でもやっぱもう縮小にはなってるんで、同じようなこと
だからね、そうそうそうそう、起きてるんでしょう
けどね、
起きてる起きてる本当に、もうね
もうなんか楽しい話したいですけどね、
そうそうそうそう、
文章とかで言うと本当にネットの文章の仕事って1文字いくらとか、
ね、1文字ね、すごい1円とか50銭とかもうやりたくもないですよ、
ページとかじゃないですよね、
うん、
何文字1文字
最近気づいた本当にあの、うん、今、うん、普通の仕事も始めたけど、
うん、
時給の方が何のクリエイティビティも発動しなくてお金がもらえるってめっちゃ楽なんですよ、
うん
うん、そうなんか今のライターのキャラでちょっとやるにはでかつ好き勝手なこと書かせてもらえないんだったら、うん、なんかじゃあやらない方がいいやって気分になってきちゃいますよ、うん、まあ欲しいですけどね仕事は、
そうですね、まあこうそれぞれ工夫して業界でやっぱり皆さん生き残ってやってらっしゃるわけですよね、あの他の仕事持ってたりとか
ね、ね、
うん、いや、だからその 今の大量生産、大量消費の流れにこうちょっとカウンターを入れたいなという作品ではあるんです
よね。あるけどね、そうそう。
まあ、巨峰さんそこのね、融通が効かないとこだけは、
そうですね、見どころがある、ね、
見どころ
が
ある大物感が、
大物感ね、
大物感すごいですから、
なので、まあ、多分これその今までの売り方では売らないと、ことになると思う。
価格を1万円
で、1万円にして
て、1万円で、
えっと思ったんですけど、その時には、ただもう見たい人が大枚はたいて見た方が価値があるんじゃないですかっていう、まあ稔監督の意見ですね、で、まあ、1万円出して稔監督と同じ気持ちになってほしいと、
そういうビデオなんですね。
結構あの作品内でも1万円って結構キーワード
なんかね、
出す出さないの話で
言うと出す出さないとかね、
でまああの巨根さん多くの人に見せる気はないんで、まあ、狭く深くでやりたいようなイメージがあるんですよね、
裏ビデオみたいな、
そうそうそう、あでもそう、あの昔のフェチビデオとかそのユーザーが少なかった分高価だった、
そう
だからもう最初から分母は少なめで考えた上での1万円ということで、
そうそれでいいと思うんですよ、俺は、
それに見合った内容にしますよっていう、あの意気込みでもあるので、これはちょっと、
ね、そう、
まあ、近々ネットで販売する予定ではある
まあね、だから最終的にそのお蔵入りになったものが復活するしないかかわらずですよ、うまくいってないっていうのも軸になってるんで、皆さん曰くあのハート・オブ・ダークネス的な地獄の黙示録のメイキングですこんなひどいことが裏で行われていたみたいなのも結構ちゃんと見せるよみたいなのはあのおっしゃってたんですよ、なんでそこはね楽しみにしてい
いですね、それはすごいね、
ハート・オブ・ダークネス面白いですからね、
501も結構ハート・オブ・ダークネスっぽいって、
あのね、こっぱらほどね、ミノルが悪人じゃないのがね、惜しいなと思って、
素養はでもちょっと近いっすよね、
近い、
こっぱらもやばいじゃないですか、だいぶ、ハート・オブ・ダークネスをね、ちょっとご覧になった方は分かると思うんですけど、
だってコッポラ本当あれだもんな、撮るものはすごいと思うけど、本当に人格的には多分この人嫌いだなって思うもん、
やばいっすよね、
でもあの表現者の人って結構そういう方多々、
そう、いやだから今の SNS の社会が嫌だなと思うのは、ほらいい人じゃなきゃ悪いみたいな雰囲気あるじゃないですか、
ちょっとこう癖があったりとかをすごく嫌がる、
そうだね、あの嫌なやつでも面白いやつが嫌なやつでもいいじゃん、
あとはねアウトプットとその本人の人柄はあんまりちょっとイコールのようでイコールでなかったりしますからね、すごい悪い人でも面白いのとかね、美しい作品作ったりします、
そう
一杯のかけそばを書いた人とかもめちゃくちゃ悪いやつらしい、下手なんか笑い話ですけどね、なんか本人はもうすごいひどいみたいな、関係者の表現とかね、ありましたよね、
そう、それがちょっとね僕はそれはそれでも、
あと何かにこう夢中になったり必死になってる時って結構人間性って低くなっていきますよね、
なる、
まあ、ザクさんもこのポッドキャストを主催して編集とかこう方向性とか決めてのめり込んでる時っていうのは、まあ、結構他のことちょっと若干こうリソースを割かないようになって、こっちに集中しますよね、そうなるとやっぱこう普段とはちょっと違う感じのテンションになったりとかね、若干やっぱあるんじゃないですかね、
ありますよね、そう大体ねそういう時にあれなんですよね、あのなんか、業界の、まあ、同業というか、あとクライアントとか、とかあれだファンと揉めるんですよね、人格が下がってる時に、いい感じで人間性が低下してる
時、ちょっとしたクレームにこう向きになって、
そう
お互い喧嘩になっちゃったりとか、
だから、ね、SNS も良くないなと思ってね、やっぱそういうとこでは、
SNS ってなんかこうやっぱスピード速すぎてちょっと分かんない時あるんですよね、
分かんない、だからおかしいですよね本当に、あのねだってね人前で面白いことをやってるってことといい人ってこと絶対イコールじゃないですからね、
遠目で見る分には楽しいけど近づくと偉い目に遭うぐらいの距離感がむちゃくちゃ面白かったりとかする
んですよ、
本当トラさんじゃないですけど 身内だったら最悪だろうなってみたいな。
そうですよね。
あ、立川談春とかね。
おっかない。
芸を こちらがこう楽しませてもらう観客としては最高ですけど、はいはい、寝食を共にして例えば弟子みたいになって身の前に乗せ合わせるって言ったら気狂いますよね、うん、
よくみんな行くなと思うの何人かいるけどもう、
うん、3ヶ月前は弟子にしてくださいって泣きながら頼みに行って、うん、3ヶ月経ったらやめさせてくださいって泣きながら言ってくるっていう
そう話かなんてねそんなやつばっかりなんだからっていうもうどうもそんなもんですって。だからそれが好感度がさ、好感度って誰もよくわかんないですけど、僕今なんか最近いろいろ思ってて、だから本当思うのはあの僕ミノルがつまんないっていう意見に関しては反発するんですよ。ああビーバップミノルが。ただミノルがあの悪い人だって意見に関しては僕は否定しない。それはあいつはひどいことするもん。その作品って部分に関してはビーバップミノルが。何かその501の時も多分いろんな人にご迷惑をかけたんだろうけど、うんうんうん、それは仕方ない、
ただね乗った方も乗った方でも
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
ありましたね。
うん、そう分かります分かります、うん、それは僕も
結構みんな好きでしたよね、
なんかね、だから今回もねだからもう、善人だとは思わないな、そういう意味では僕は彼のことを、すごい面白いと思うけど、見てる分にはすっごい面白いけどなんか、ね、貧困法制とかあの米な人間ではないです。構成大な、ね、人間
ではマナーにはうるさいですからね、
うるさい、
すごくマナーがしっかりした、ご本人もあの、
いただきます、ごちそうさまは、
そうそうそうそう、
挨拶とかね、
挨拶とか、
だからもう全然いいと思います、私はもう、それさえもう
だからしっかりしてる、ね、俺も割とでもそこは言う方だったんか、ずっと一緒にいさせてもらうってことは俺のそういうのやあれ大丈夫だったんだなとは思う、言わない人すごい嫌うんでね、
そうなんですよね、
挨拶しない人、
あとやっぱりこうおごりがいがない人、
おごりがいがない人よく言う
これはあの巨根さんのことなんですけど、
ね、そうそうそうそう、
そのどうおごりがいがないかがあの、ね、映像で
残ってますね、残ってるからそうそう
そう、すごいそこは面白いです
ありゃーっていう、
ね、あれ本編でねすごい生かされてて、
あれちょっと折りたたみがその骨が折れてる感じ
だ
った
ね、ああ雨の日ね、
またよりによってあのタイミングで折れてるっていうのがね、奇跡ですよね、
そうそうそう、
あれ本編出てましたっけ、あの会社系あアミューズメント、
ああ
施設系、あれないですか、
じゃ入ってるのかな、
いやちょっと微妙なんですよ、
なんかやり取りの中で
やり取りの中でメールのやり取りだって、だから巨根さんのプロフィールでアミューズメント施設経営って書いてあるんだけど、はい、要はスナックやってたっていう、あんまスナックはアミューズメント施設って言わないだろうと思って、で潰してるんですよねスナック、
まあそこもおかしみと悲しみの同居が、
お母さんとやられてたんでした、
そうそうそうそう、
そのスナックがまだあったらね面白かったもんですね、
いや絶対行かないっすよだって本当にもう、
で素材としてはでもちょっと飲み行きたいですよね、
ね、行きたい、だからすごいマザコンなんだろうなと思う、最後まで結局お母さんと一緒に暮らしてて、三兄弟の真ん中でね、なぜか自分だけお母さんと一緒に暮らして、で童貞喪失も26とかでしょ、遅いんですよね異常に、でもね学生の頃自分のファンクラブがあったっていうのをねすごい言うっていうのが思ったんですよ
過去に囚われてる
過去の栄光、だから俺巨根さんがすごいなと思うのは、なんかこれメールかなんかのやり取りの中だから本編どこまで出てくるか分かんないんですけど、その、まあ、一回スポーツやって膝が悪くなって挫折してるんですけど、自分が足が速かったってことをやたら言うっていうのがあって俺はかけっこが早いから女にモテるってのは小学校4年生ぐらいまでの話じゃないかなって思うんですよ
本当それぐらいですよね、
だってこの年になって俺知り合いの誰が足が速いか知らないんですよ、
知らないでそれで判断しないです
よね人をね
優劣もそれで
自由レースもつかないわけですよ、普段から足の速さ競ってないんですよ別に俺たち。
アスリートの世界だ
ったら別ですよ、うん、
普段の方たちはちょっとねそういうのないです
か、ねね、誰が足が速いかとか遅いかとかさ気にせず生きてますよ普通、うん、それでどうこうとかねえよとか思って、うん、普通になんかねだからその辺がねあの人は不思議、うん、そうそう、あと巨根さんの面白いところっていうのはその変態 AV は見たくないってそれだけ聞くとなるほどって思うんだけど、うん、そのそういう人もいるだろうって、はい、ただ巨根さんの含む変態ってのがあのディープキスまで入ってるのがいかがなものかって思うんですよね
その線引きよくわかんない
わかんないなんかもうとにかくねえらいね、えらいなんか生体験が少ないのかなとか正直思っちゃうじゃないですか。
あでも100人あ何百人
って言ってるんだけど、自称では言ってるんだけど、なんかベロチューが嫌いとか、それはすごいね、その変なこだわりが、
ちょっと童貞っぽいですよね、
童貞っぽいですよね、こじらした感があるんですよね、あとなんだっけな、ミノルとそれこそそのおごるおごらないの話の後で、その後おごられた後かあの話してる時に、いや女の子のあそこは舐めたけど、うん、お尻の穴は舐めなかったっていうのをすごい言うのが
あれ言ってましたね、
ね
結構もう当然ですよぐらいな感じで言ってます、ね、
そんな人として踏み外したことはしませんよみたいな、うん、なんだそれとか思って、
うんうん、そこを変態行為だとされちゃうともうちょっとね、
うん、
何もできなくなっちゃうじゃない
ですか、ね、そうこれは多分オフレコなんですけど、うん、酒の席の話だから、はい、あの女のケツの穴舐めるでしょってすごい俺に、うん、力説してましたよ、うん、舐めるでしょ、
舐めますね、
ねえ、ねえ、うん、舐めるでしょって、いたら
そうですね、
うん、ねえそういうもんでしょって、うん、思うん
だ、舐めてやめてって言われたらやめますけど、
やめるけどね、やがられたやがられたらやめるけど舐めはするでしょ、いるんだもんって、
そうですね、うん、
そこに
あるから
あるし、割と必要としてる場所に近いし、
そうです、ね、
周辺として、
うん、溝切ってあります
からね、そう
なぞらないとみたいな
流れで
気持ちになりますよね、
そうやっぱあれ俺女の人君にしててお尻なの舐めないやつって、うん、なんかパセリとかプチトマト食べない気がするね、ハンバーグ
分かる
ね、
ちょっといい量って言ったらそれ職人が手で切って
る、そうそこまでいけよみたいな話、うん、ね、
前いた製作会社の社長監督さんもやってたんですけど、うん、お尻の中にニラが出てて食べたって言ってましたから、
ね、
うん、食べるだろうみたいな、
食べるんですよすごいな、そう、その辺のね、巨根さんのなんかちょっと童貞っぽいというか生態系が妙に少なさそうなところが会話からポロポロっと出てくるのも、うん、なんかちょっと面白いんですけどね、うん、
自分を大きく見せようっていうなんか匂いは
すごい、うんうんうん、
ただ見るためにやっぱり自分がどっか重なってないとそこがね、うん、うずくんですよね、
なるほど、うんうん、でもそれは分かんなくはないけど、うんう
ん、あの一応
かつてこう若い時
なんかやらかしてないかなってのはあるんですけど、
思春期とかそこら辺の自分のこうちょっと痛々しい感じの、
はい、空回り感というのが、
うん、
あとそういうのを経てこう成長していくものじゃないです
か、はい、まあそれはね、社会に出ればいろいろ経験するからそんなこと言わなくてもいいとか覚えてくるわけ
ですよ、ね、そう、ね、
まあ、あと世の中ってもうその人が今日まで積み重ねた結果で評価されるじゃないですか、
そう、うん、
だからその理想とか語っても別に誰も聞いてくれないわけで、
うん、そう、うん、そうなんですよね、
形にしてこう出してないと、ね、ってことですよね、う
ん、一応肩書き上素人 AV 男優って位置にまだなってる
けど、もうオファーはゼロですけどね、多分、うん、使う人いないだろうし、うん、なんか揉めちゃうっぽいんですよね、だからそれこそ後でそこの、ね、メーカーの掲示板でガーッと文句書いたりとかするっぽくて、うん、そうこの間ツイッターでソフトオンデマンドの社員監督さんにすごい絡んで、なんか無限に扱われてましたけどね、うん、
そう、なんでトラブルを起こそうとするんですかね、
ね、分からない、うん、ね、逆になんか下手に出たら仲良くなれてね、男優ぐらい1回ぐらい呼ばれてるかもしれないのにね、そこはよく分かんない、
なんかツイッターとか SNS をもうそういうなんかはけ口としてしか使えないのかもしれないですね、
うん、あとね、なんか 自分だからギブアンドテイクの概念がよく分かんないでしょうね、うん、相手を褒めたら向こうも自分のことを少しは褒めてくれるみたいな、うん、そういうのの駆け引きが全然できない人なんだ
ろう。やったことがないんでしょうね。
ないんでしょうね。
うまくいったこともないし、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
いかにだからちょっとこう、うん、実際の本人はね、拍子抜けするぐらいその攻撃性がないし、
ないし、うん、そうそう、
何かこうわだかまりがあるのかないのかちょっと分かんないですよね、うん、こう
なんかね、俺そこら辺は、うん、興味は尽きないんだけど、まあ、まあ
どうしても自分が笑い物にされ
てされるの嫌なっていう人だから、
うん、誰だって嫌ですけどね、
嫌ですけど、ね、嫌ですけど、
でも何か犠牲にしないと次に行けないってのあるから、
うん、まあね、そうなんだけどさっていう、うん、にしてもねっていう、
にしてもねですね、確かに。
そう、いや、めんどくさい人ですよ、そこは。でも、まあ、それだからこそ、ミノルが盛り上がったっていうこともあるから、
うん、ちょっと挑んでみたくなるという
か、ね、なるんでしょうね、うん、まあ、僕は嫌ですけど、ね、僕でやれって言われたら、うん、取材もの、あれは可愛げがなさすぎる、それこそおごりがいがないじゃないけど、うん、やっぱり人としてね、いくらなんでもあそこまで可愛げないのは、僕はちょっときついわ、
もう無理だ。最低限なんかこう、やっぱり、うん、ないとダメ。
最低限の可愛げもちょっと見当たらないなと思ってて、そこは各自人それぞれね、被写体に対する好みは差が出ちゃうんでね、うん、それは仕方のないことだと思うんですけど、うん、まあだから最終的にまとめるのはミノルなんで、うん、彼に期待するしかないですよ、う
ん、で僕らはもうただ見てる側なんで、うん、全くダメージがないじゃないですか。
ないです、
うん、だからすごい楽しめるんですよ。
そうですよね。いいですよね。
本当にあの、ありがとうございます。
めっちゃ面白かったので
。大変な目に遭いながら。
ね、そう。
あれだけ莫大な素材でここをまとめたのかなと思って、ちょっとそれも感動しました。
いえいえいえ、本当なんとかね、こういうのが、まあ、これからも定期的にね、なんか年1回の、あの、本当、だからね、結局今年のまとめっていうことで、
はい、
これがついに毎年やれる恒例になればね、
はい、
そうですね。
いいなと思いますよ。
ぜひポッドキャストで
も、はい、
ゲストで、ね、ねえねえ、まあ、だしこんなことがありましたっていう、う
ん、あとあれです、昨日ちょっとミドル監督と喋ったんですけど、うん、1万円って結構ハードル高いじゃないですか、
うん、
イベントとかで上映して、
うん、やって
るとかどうなんですかと伺ったんですけど、うん、いやまだ全然決めてないっす。
だからそれは僕も言ってて、うん、だからもうプラスワンでイベント上映会的なこと
をやれ
ば、ですよね、やればっていうのは言ってるんで、はいはい、まあそれはもしあれだったら僕が窓口に立ってブッキングとかはやれる
から、
あ、だから最初の話に戻るけど、だから石崎君が連絡くれればプラスワンの、あの、もうあの、俺を変な風にこき使わないんだったら、
カレーとジンジャーエール
ね、うん、俺を操ろうとしないんだったら俺はちゃんとやるよっていう、
うん、石崎さん、あの、もし聞いていたら、あの、ご一本お願いします。
そうですね、プラスワンの、うん、あ、今あ、渋谷ロフトか、
あ、
渋谷ロフトのね、もうでも他の人でもいいけど、う
ん、でも本当プラスワンのイベントにぴったりな、
うん、まあね、俺ももうブラックロードとか言わないからプラスワンのこと、うん、サブカルブラックとか言わないから、
うん、もっとひどくなってるかもしれないですね。
言わないから、もう 俺たちをそのなんかお金払ってても出たいやつらを使ってなんかお前らなんかしなんかやってたみたいなこと言わないから。だってね、いや一時でもね。みんなあんま儲かってないのかなと思うとね、ちょっと嫌になっちゃう、夢がなくなっちゃったんだよね、この10年間ぐらい。やっぱパーパーパーパー、それこそ本当適当なことやって儲けてる人が一人ぐらいいてくんないと、
うん、なんか夢がないですよね。
夢ないですよ。もう
確実に面白くて確実に払った分のリターンがないとみんなお金を落とさなくなってきてる
みたい
で、まあツイッターとかで共有して感想とかもみんなあさって、うん、これだったらかな、払っていいかなみたいな、しかもそれを逆手に取られて面白い面白いっていう電話を鵜呑みにして見に行ったりとかね、そういうのもあるし、もうなんかちょっと損をするみたいな経験もやっぱりないと面白くないじゃないですか、あの高い金払って大損こくみたいな、
あと突然売れるってことがないと嫌だ。
そうですよね。
なんか、うん、俺も
シビアすぎますよね、なんかね、本当に。
そう、本当ね、俺もなんか YouTube で曲を上げてなんかすごい何億回も見られたい。
ああ、そういうのやりましょうよ。
そういうのに夢を感じたい。
あのペンとかリンゴとか持つやつ。
そう持つやつ。
ああ、あれやって、ね、
あれっていうのでなんか受けたい。それでいいじゃんと思ってみんな受けたい。
鶴岡さんが毎回ねそれを言うっていうのもちょっと私見ますけど
ね、うん、ねそうすごいなんかたやすく売れたいと思っといた方がいいじゃないですか、ね、いややってる方法には苦労してるの分かってるけど、大変なの分かってるけど、もうそのそれこそね客目線でね楽して儲かってる感じの、
うん、まさにあの方そうですね、今お手軽感な感じはするけども、そこに至るまでの
そうそう努力とか、あと実はカット割りとかめちゃくちゃ凝ってる、
はい、
もうあれですよ、
う
ん、脱線するけど、あのね、別に名前隠す必要ないんだけど、ピコ太郎見た後に畑陽区の YouTube とか見ると死にたくなりますよ、ね、畑陽区さん のフェニックスシリーズっていうのが全く面白くないんですよ、はい、同じ歌物なんですけど、カメラフィックスなんですよ、
あ
もうずっと固定でやってて、
はい、せっかく映像なのに、
うん、でリズムボックスが鳴ってて、突然フェニックスって叫んで、うん、羽広げるってだけのやつを何本も上げてて再生回数が1000回ぐらいなんですよ。あ、
うん、とりあえずなんか本当イベントあってもらえると本当面白いか
なと思います、はい、でもなんかそちらからも言っててください、
はい、
比較しよう、もうどうせミノルさんはギャラっていうか、あれは売り上げは64だって話してるんで、ミノル6で俺が4で、
でも一時どうなるかと思ってたんですよ、話を聞いてるときは、
うん、
絶対終わらないんじゃないかなと思って
ですね、うん、いや出口見つかりますよね、いや生まれちゃってひどかったですもん、去年編集だけしてる時間なんかもう本当何が起きるんだろうこれから先と思って、うん、
まあ、今後はミドル監督はちゃんとゴールを決めてマラソンに走ってほしいな
と、うん、そうそれはね俺もねなんかやることを決めようよと言ってるんだけど本人がね燃えちゃうからね、なんか得体の知らないもの
いろんな方を巻き込んで、
うん、まあ、俺はねある程度いいけど
ゴール多分ねあんま決めたくないタイプの人ですからね、
はい、走り始めてい
きなりゴールないところに行きたい、
うん、そう
途中で電車乗りたいしみたい
なマラソンじゃなくて冒険なんですよねだから
冒険か、
うん、冒険
なるほど、うん、じゃあちょっと締めましょうかじゃあ、
はい、
まあいろいろ、お話伺いましたけども、無事完成に、
はい、
もう到達しそうな感じなので、はい、ひょっとするともう今月中には、発売されると、
はい、
っていう感じですかね、
はい、
そしてまた
実は、
はい、あるので、それに続く、いろんな巨大
な、こちらなんかもう普通に、まあ、メジャーとマイナーでいうとメジャーな、
はい、
ド直球な、
はい、
感動もありますと、
分
かりやすい感動
ですね、はい、ね、
で本人もおっしゃってますんで、そっちも楽しみ
に、はい、そうそう、それのやつはねもうちょっと話せるようだったら、は
い、そうですね、
まあねちょっとたね時間があればどっかでやれればと思います、
はい、
はいは
い、すいません今日は
いえいえ
お忙しい中を、
いえいえ全然忙しいです、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
ということで、これ聞いた方がちょっと来てほしいなということで、はい、ちょっとネットじゃない、ホームページ立ち上げた場合はちょっとぜひご覧になってくださいと、
はい、
はい、ということで、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。